今日はこのところから私たちの叫びを聞かれる方、私たちの叫びを聞かれる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。皆さんにお祈りいただいて、昨日おとといと新年聖会がロサンゼルスで持たれました。本当に幸いな祝福された時を持たせていただきました。また後に、音声メッセージで貸し出しができると思いますので、またそれが出ましたら皆さんも聞いていただけたらと思います。ジャパニーズオンリーですが、はい、皆さんのお祈りに心から感謝します。先週はですね、私たちは、新年最初の礼拝でした。創世記17章の一節の御言葉を中心に見ました。私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は神様ですね。私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれと、この御言葉から共に主に聞きました。週報にもその御言葉が1年載せられていますので、どうぞこのことを覚えて、いただきたいと思います。この御言葉は直接的にはその信仰の父と呼ばれるアブラハムと神様がですね、契約を立てる時に彼に語られたものです。彼を祝福するっていう契約を立てた時に神様が彼にまずこのことを告げられたわけですが、神様はアブラハムという人を恵みのうちに選び出して、そして彼と彼の子孫を祝福する約束をお与えになりました。そのアブラハムの子孫としてこの世に来てくださったのが私たちの救い主であるイエス様ですね。イエス・キリストであり、今日神様への信仰に生きるすべての人はですね、このイエス様を通して、このイエス様という方を通して彼を信じるすべての人にこの神様の祝福は与えられている。私たちはその祝福を受け継ぐものとされているわけです。ですからアブラハム同様にすでに祝福を受けたものとして、私たちはその信仰の歩みをですね、続けさせていただきたいと思うんです。神様、この1年を祝福してくださいって、そういう願いはいいんですけれども、神様からこう何か祝福をもらうっていうよりも、もうすでに祝福されたものとして感謝して歩んでいくっていうことが大事ですね。そのように全能の神様との正しい関係、神様の後ろを歩く、神様から隠れて歩くっていうことではなくて、神様との正しい関係、平和の関係に生きることを第一に求めつつ、このいつもですね、この1年も神様の前をですね、歩むお互いとさせていただきたいと思うんです。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。こうして私たちを今日も生かし、恵みのうちにあなたの前に立たせてくださっていること、あなたの前に歩ましてくださることを覚えて感謝をいたします。神様、どうぞ今日も私たちはあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞこの者の言葉ではなく、主ご自身がお一人お一人に御言葉を語ってくださるように、どうぞ聖霊様、お一人お一人の心を開き、そのうちに主ご自身が、聖霊様が御言葉を届けてくださるようにお願いをいたします。待ち望みつつ、愛する主イエス様のお名前によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。さてですね、これからの、数ヶ月はですね、神様が、かつてエジプトで奴隷であったイスラエルの民をですね、救い出された、それをこうどのようにして救い出されたか、またどのようにしてその後、今のイスラエルの地ですが、約束の地、父と蜜の流れる良い土地カナンというその地へと、神様はどのようにして彼らを導き入れられたかをですね、学んでいきたいと思うんですね。で、一応シリーズのテーマとして、全能の神に導かれて、 このイスラエルの、イスラエルの民が全能の神様によって導かれていったようにですね、私たちを導かれる神様をですね、このメッセージを通してですね、覚えていきたいと願っています。私たちはこの人生においてさまざまな叫びや、嘆きといったものを経験しますね。もうすでに祈られましたが、昨日の、シューティングがありましたね。本当に突然のこと、亡くなられた方もおられますし、また今もね、そのクリティカルコンディションの中におられます人もいますし、それを目撃した人たちにとっても大きなショックであり、傷になっているのは間違いないですよね。そういったところから叫びや嘆きといったものがを経験するわけです。特に試練や困難という逆境ですね、逆境の中にあるときに私たちは苦しみを覚え、悲しみ、痛みを経験し、それが嘆き、叫びとなったりするわけですね。また原因が何かわからない、定かではないけれども、確かに叫びを持っているということもあると思うんです。まあ、そういう場合にはこれという特定の何かこれに対して叫びがあるではなくって、もういろんなものが、いろんなその要因がですね、重なり合うことによって自分は叫びを持っている、また気づいていないこともあるかもしれない、自分自身が叫んでいること、叫びを持っていること、気づいていないこともあるかもしれないですが、いずれにしても叫びや嘆きといったものは私たちにとってですね、全く知らないものではなくって、身近にあるもの、また誰もが経験している、また経験した、これからも経験することだと思うんですね。今日のテキストにおいて23節にですね、イスラエル人は労役にうめきわめいた、イスラエルの人々は労役にうめきわめいたと記されています。かつてエジプトの総理大臣となったヨセフ、波乱万丈の人生を送ってエジプトで総理大臣になった人ですけれども、彼のおかげでそのイスラエル民族、そのイスラエルの民はですね、大飢饉がその地域に起こった時にエジプトに逃げることができた。ヨセフを通して彼らは救われて、その後エジプトに移り住んだわけですね。そして400年ほどの時間が経った頃、このヨセフのことを知らないエジプトの王が怒るんです。いきますか。はい、では続けますね。はい、どこまででしたか。イスラエルの民は飢饉の中からこのヨセフを通してエジプトに救われてエジプトに移り住んだわけですね。民族ごとっていうか、そのアブラハムの子孫たちはですね。そして400年頃経った時に、このヨセフのことを知らないエジプト人の王が、エジプトで王となったわけなんですが、それによってイスラエルの人々はエジプトで奴隷として使えるようになったわけです。状況がね、そういうふうになっていった。っていうのは、このエジプトの王パロですが、イスラエルの人々がですね、いよいよ増えていく。人数がどんどんどんどん増えていく。そして彼らは強くなっていった。ね、何か戦があった時に彼らが敵になってしまっては困るっていうので、自分たちの奴隷としてこうやって使えさすようにしたわけですね。イスラエルの人々にとってはチャレンジな出来事、こととなったわけなんですが、このエジプトのパロによって、イスラエルの民は虐げられた。そして、厳しい、激しい、その労働を課されることになったわけですね。で、その中で、イスラエルの民はこの労役にうめいていた。わめいていたわけです。神様はその彼らの叫びを聞かれました。彼らの労役の叫びは神に届いた。彼らの労役の叫びは神に届いたと、23節の後半続きにありますね。イスラエルの民が直接的に神様と言って、神様に対して叫んだのかは分かりません。おそらくそうではなかったと思います。その置かれた状況の中で苦しかった、叫んだっていうことだと思うんですが、その叫びは神様に届いた。彼らのうちには虐げられた中での大きな叫びがあった。 彼らは苦しんでいた。彼らは傷んでいたわけです。神様は彼らのその叫びを聞かれました。主は彼らの悩みを見て、その痛みを知られた。そして彼らに御心を、その思いを止められたっていうんですね。なぜ神様はこのイスラエルの叫びを聞いて彼らに御心を止められたのでしょう。それは彼らがですね、神様に選ばれた民だったからですね。24節を見ていただくと、神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたとありますように、彼らがアブラハム、イサク、ヤコブの子孫であり、神様の契約の民であった。神様がアブラハムにあなたを祝福すると言ったその祝福、あなたとあなたの子孫を祝福すると言った祝福は、彼らはそれを受けていたわけですね。契約ですから、ただの約束ではないわけです。契約っていうのはもっと重いものですよね。破ることのできないもの。口約束っていうのは簡単なね、そうだっけとかっていうこともできるかもしれない。契約っていうのはもっと正式なものですよね。神様はその契約の民であるイスラエルの叫びを聞かれた。で、実はね、イスラエルの人々がこのように異国の地で、奴隷となることを神様はアブラハムには告げておられたわけです。そのように時代とともにそういうことが勝手に起きたんではなくって、こういうふうになるよって神様はもうアブラハムに告げておられたわけですね。その箇所をちょっと見たいんですが、創世記の15章の13、14節にこう書かれてあります。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになると。なぜイスラエルの民がそのような苦しみの中を通らなくてはいけなかったのか、わかりません。けれども確かなことは、神様は彼らに対する救いの計画をすでに持っておられたということです。奴隷になるよ、その後は分かりません、ではなくって、私は彼らを奴隷にする、その国民を裁いて彼らはそこから出てくるようになるよと神様は計画を持っておられる。神様はご自分が立てられた契約を決して忘れるようなお方ではありません。イスラエル人の叫びを聞かれ、実際に行動を持って彼らをその奴隷の状態から救い出されました。それがモーセという指導者を立てて、エジプトに裁きを行い、そこから彼らを救い出すというものでした。その出来事については今日は見ません。後日また見ることにしますが。では、私たちはどうでしょうか。私たちの叫び、私たちの嘆きを神様は聞いてくださるのでしょうか。私たちはイスラエルの民ではないですよね。ユダヤ人ではないわけです。ね、その私たちの叫びを神様は聞いてくださるのでしょうか。皆さんそこに確信があるでしょうか。聞いてくださる、聞いてくださらない。まだ聖書知らない方はね、ユダヤ人とか異邦人とかって聞いてもね、よくわからないってかもしれないんですけれども、神様は、この全能の神様はあなたの叫びを聞いてくださるでしょうか。あなたのことをですね、御心に留めてくださるでしょうか。もしここでがわからない、ね、他の人はそうであっても、ね、あの人は素晴らしいから、でも私のことなんか神様は御心に留めてない、私の叫びなんか聞いてくれないって思っていたら、ね、もうそこからもう出発が全然違うわけですよね。どうでしょうか。神様は私たちの叫び、あなたの叫びを聞いてくださるのでしょうか。もちろんですよね。一つ聖書を開けますが、エペソ書の1章の4節5節のところを開けると、こういうふうに書かれてあります。神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。 神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのですと。神様はすでにその信仰に生きる人々を、今まだ信仰を持ってないという人も心配しないでください。もうその神様は、過去も現在も未来も一度に見られる方ですから、もうその期待をしてですね、神様が導いてくださることを期待していってくださればこの中にあなたも入っているわけ、ですので、心配しないでください。ただ神様はその神様の方にやがて向く信仰を持って生きる人々をですね、もう世界が作られる前からもうあなたを選んでおられると、あなたを選んでおられる、それはイエス・キリストというお方を通して、この方への信仰を通してですね、もうずっとアブラハムへの祝福を一緒にもうあなたを選んでですね、この祝福を受けるものとしてくださっているわけです。もうあらかじめ神様はそのように定めて選び出してくださっているというんです。なぜ神様はアブラハムと契約を結ばれたのでしょうか。アブラハムという一人の人だけを、ね、彼だけを祝福すると、でも他の人たちは私は嫌いだって、そういうことではないですよね。なぜ彼を選んだかというのは、彼を通して全ての国民を祝福するためなんです。彼を通して、彼を祝福の管として用いて全ての人を祝福するために神様は彼と契約を結ばれたんです。アブラハムの子孫であるイエス・キリストを通して神様の祝福が当時の時代だけではなく、そのイスラエルにおける場所だけではなく、場所も時代も場所も超えて全ての国民に神様の祝福が及ぶためでした。ですから異邦人である私たちの叫びも当然神様に届くわけですね。神様は救いの計画を持って私たちを導いてくださいます。確かに導いてくださいます。その救いの技の頂点にあるのが十字架ですね。イエス様の十字架、ユダヤ人と異邦人とを隔てる敵意の壁、敵意の壁はこのキリストの十字架によって打ち壊された。もうもはやユダヤ人もない、異邦人もないんだって。キリストにあって新しく作られたもの、それが新しい創造、それが最も大事なことだ。今は信仰を持って主を仰ぎ見る全てのものに神様の祝福は注がれているわけです。注がれるんですね。大切なのは、私たちがどこの国民であるとか、この世でどれだけ何か素晴らしい地位にあるとかなんとかではなくって、私たちに必要なのは全能の神をもう本当に素直に信じる、シンプルな信仰です。この方を信じる、頭でどうこうこうこう言ってではなくて信じることですね。全能の神を信じる、そしてこの方に対して叫ぶんです。この方に叫び求める。神様は具体的な救いの方法として、助けの方法として、まあ、しばしば人を送ってくださいますね。まあほとんどの場合そうっていうことができるでしょう、ね、けれどもそれは人の技ではないんです。その人が何かいい人だから何かやってくれて助かったって、そこの範囲ではないわけですね。もちろんその人も用いられているわけですが、それは神様の技です。神様の技、神様に救われたという時に、あの人がすごかった、この人がどうこうではなくて、その人を使わされた神様の技。神様は石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができる全能の神様です。ですからそのリスペクトは大事ですよ。人に対してね、リスペクトは大事ですけれども、神様がどう用いられたか、リスペクトは大事ですけど、そこに人を見てては私たちはつまずきます。そこを通して神様を見ないと、神様を見るときにこの神様の救いの御手を私たちは見るんですね。神様の技、イスラエルの民を救うためにモーセを神様は使わされたように、神様は助け人を、助けを必要とするところに最善な時に最善な方法を持って、その助けを送ってくださいます。ですから私たちはそのことを覚える時に、人にではなくって まず人にではなくって神様に叫び求めるもので、ある必要があるんです。神様の助けはいつまたどのようにして与えられるかは誰にも分かりません。それは一見救いではなくって災いと思えるようなこともあるわけです。もう神様が聞いてくださったね、叫びを聞いてくださった、もう本当に あっという間に救いのね、見てが差し伸べられて全部うまくいくっていう話ではないわけです。イスラエルの民の叫びを聞いて、神様はね、モーセをエジプトのパロのもとに使わされたわけなんですが、そこで瞬間的に救いの技が起こったわけではないですよね。わかります？モーセがもうエジプトのパロのところに行って、もう全てがうまくいったって、そんなこと書いてないですよ。そんなうまい話はないんですね。むしろモーセの言葉を聞いて怒ったパロは、イスラエルの苦役を重くしたんです。ね、それはそのことはイスラエルの民をいよいよ苦しめる結果となった。モーセという人がね、神様に使わされてきたと。ね、それを聞いたパロがね、もっと仕事を重くしろって私たちに言うんですって、そこに救いを見ますか皆さん、それこそ彼らにとっては救いどころか災いが増し加えられたとしか思えないですよね。そのポイントだけを見ると。けれどもそのプロセスさえも神様の救いの計画のうちにあった。そこが大事なんです。そこに神様の御手があった、救いの導きがあるんです。イスラエルの民はその後にモーセを通して全能の神の技を実体験するんですよね。彼らは経験していくわけ、見てもう肌で実際に体験していくんです。私たちは神様が自分の叫びを聞いて、私の叫びを聞いてすぐに、また簡単な方法、楽な方法で、救い出してくれることを、まあ、願いますよね。私たちはどうしても目先の苦しみからの解放を願いますから、まあ、そうですよね。もちろんそうですよ。苦しい、悲しい、痛いというところからすぐにでも、ね、楽な方法で解放されたい。そうですよね。けれども神様はその私たちの目の前の問題を無視されるわけではない。でもそれを超えてもっと大きな絵を見ておられる。その人生という大きな目を絵をですね、見ておられて、その上で私たちを導かれるんです。目の前のことだけではなくって。ですから主の救いの技は私たちの考えを超えてはるかに素晴らしいもの。もうそこは主に対して信頼をする、忍耐も必要です。忍耐を持って主の救いを待つときに、そこに最善な時、最善な方法で主の助けが与えられるんです。私の証になりますが、私がですね、進学校で、勉強していた最終学年、3年生の夏を迎えた頃のことです。卒業後に今のこの北米ホイネスの教団に入るために、私は母教会のサンファーランドで夏の伝道期間を過ごし、で、その間にですね、この教団の面接を受けることになってたわけです。けれどもアメリカに来ました。でそこで知らされたのは、面接が1年半先に延ばされた。ちゃんとした理由も今でもわからないんですが、ちゃんとした理由も告げられずに、その一言、伸ばされたよ。ですよね。理由は、いやもう、もうちょっと学びなさい、みたいな感じだったんですが、全然わからない。予定されていたのでね、もともと予定されて、その準備もしてきたわけなので、もうわからないまま、私は卒業後の行き場をですね、失ったわけです。それから半年間大いに悩み、主に叫びました。私には大きく2つの選択肢がありました。1つはそのまま、言われたように進学校に残って4年目、をインターンという形で、実習生みたいな形で、過ごすという道でした。けれどもそれはですね、通常は、その進学校は日本の教団、日本のホーリネス教団に持つ進学校でしたから、インターン生をするってことはその教団に私は入りますっていう意思表示なわけですね。 だから実習生させてくださいっていうことだったんです。他の教団から来た人たちは3年で終わって自分のところに帰って実習をするわけなんですね。でそれが一つでした。でもう一つは、まあ、進路が決まっていなくてもとりあえず卒業すると、いう選択でした。けれども、まあ、私はアメリカで信仰を持ったので、こう日本での基盤がなかったんです。3年間あの神学校の学びをしましたが、そういう基盤があまりありませんでした。ですからその選択は日本で、まあ、進路が決まらずそのまま卒業するっていうのは、それこそあまりに冒険、だったんですね。でまあ、その当時、今だったらあのそれも受け入れるかもしれないですが、当時はの私にはですね、もうそれはあまりに大きなこうチャレンジすぎて受け入れることができなかった。一人もね、どこともつながらずに一人になるっていうのは、まあ、神様はおられるんですが、その信仰はなかったわけですね。けれども神様には別な計画があったんですね。別の道を通して私を導いてくださいました。それは韓国でのインターンという道、特別な形でした。普通はそういうことはなかったんですが、韓国でインターンをするという特別な道を神様は開いてくださった。神様は実際の助け人として、その日本で宣教師、牧師をされておられる韓国人の祖先生という方、そしてその方を通してソウルにある日本人教会の吉田光三先生という牧師先生、この先生も全然教団とか別なので本当はそこにはつながれないんです、自分たちで言ってもね。でもそこに吉田先生がおられ、ちょうどその時に脱北者の働きをされている松本のぞみ先生が中国から韓国に来ていた時だったので、その松本のぞみ先生を通していろんな実際の手配をしてくださったんですね。そして私はソウル日本人教会でのインターンの道がそこで開かれたわけです。で9ヶ月という短い期間でしたが、そこで神様が自分の叫びを知っていてくださる方であることをですね、体験しました。というのは私は進学校に行く前に韓国に行きたかったんですね。でもこの道は神様に委ねますと言って進学校に入りました。ですからある意味自分ではもう捧げたものだったんです。でも実は私の心の中では大きな問題がそこにありました。というのはアイデンティティの問題です。日本で生まれた在日韓国人としてずっともう子供の頃からその劣等感というかそういうものをずっと持っていました。ですから牧師にクリスチャンになり牧師になるというその過程においてもどっかそのことを横に置くっていうことがあったわけです。けれども神様は進学校を卒業する前に私のうちにあったその大きな叫びであるその問題をですね、恵みのうちに取り扱ってくださいました。もうそれは韓国での生活がね、ケセラセラみたいな感じではなかったわけです。いろんなチャレンジがありました。孤独を感じました。韓国の人にとってはお前は日本人、日本だとお前は韓国人、だから私たちは在日韓国人っていう民族っていう捉え方がどっかあるわけですけれども、そういうどこにも属さないっていう感覚があったわけですね。でも神様の恵みのお取り扱いをそこで受けました。私にとっては必要なことでした。北米での面接が延期された時に私はその自分の道が閉ざされたと思いました。神様は閉ざしたと思ったんですね。けれどもそれは閉ざされたのではなくって、神様は私の心の悩み痛みを知っておられて、最善な時に最善な方法で私の叫びを聞いてそれを取り扱ってくださった。そのために必要なプロセスだったわけです。一見災いと思えた現実の中に神様の救いの御手は伸ばされていました。この経験を通して私は神様が全能であられること、自分で考えてもそんなことできなかったんでね、神様全能であられることを体験をもって知り、神様の導きに 従っていく。いや私はこの道だ、私はこうしたいではなくって、主をお委ねしますっていう、その神様あなたの導きを待ち望みますと、その従っていくことの幸いを改めて教えていただきました。今日皆さんは、どのような叫びを持っておられるでしょうか。あなたは何かに悩んでおられるでしょうか。痛みを抱えておられるでしょうか。どうぞその叫びをですね、主に向けていただきたいと思うんです。神様に向かって叫ぶんです。あなたの叫びに神様がいつどのようにして答えられるかは分かりませんけれども、確かなことは、主はご自分を呼び求めるもの、ご自分に叫ぶものに御心を止めてくださる。神様はあなたのことを見捨てることはなさらない。いつもあなたのことを見ておられる、心に留めておられる、救いの計画を持っておられるんです。この主にですね、私たちはその叫びをですね、持っていきたいと思うんです。神様に全信頼を寄せて、十字架の死に至るまで御心に従い通された御子イエス・キリスト、この方を神様は全能の力を働かせて死者の中からよみがえらされました。死で終わったのではありません。神様はその全能の力で死んだもの、また死んでいるような状態のものを生き返らすことのできるお方なんです。神様は全能のお方です。このキリストの復活の力こそ、死を信じる者に与えられる神様の力ですね。そして助けです。いかがでしょうか。今日あなたはこの神様に叫んでおられるでしょうか。神様は声を出してね、大きな声出してしないと届かないという方ではない。でもその叫び、心にある痛み、悩みを知っていてくださいます。この方の解決を待つ、この方に叫びを叫んでいくときに、本当に主が私たちの考えを超えて救いの御手を差し伸べてくださいます。共にこの全能の主を信じて、この方に、いかなる問題課題も叫び求め、そしてこの方によって恵みのうちに取り扱っていただく、お互いとさせていただこうではありませんか。祝福を、また神様の守りをお祈りいたします。祈りましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。神様、この世はさまざまな悩み、問題、葛藤で満ちています。私たちのうちにも本当にそれらがしばしば私たちの心を覆ってしまいますけれども、そこに主はいつもおられ、その痛み、悩み、苦しみが永遠に続くものではないこと、そこにも意味があり、あなたは私たち一人一人に救いの計画を持って導いてくださる方であることを覚えて感謝をいたします。どうぞあなたを信じるものとさせてください。どうぞそこに聖霊様の助けがいつもありますように。今日今ここで苦しんでおられる方、叫んでおられる方がおられます。どうぞ主よ、あなたの御手を置いてください。どうぞ主よ、あなたのことがわかるように、その心に御言葉を語ってください。その心を開いて、どうぞ主よ、あなたのその救いの御手を見ることができますように、大いなる慰めと励ましを持って、どうぞお一人お一人を導いてくださるように、あなたを信じ感謝をいたします。愛する主イエスキリストのお名前によって、このお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。